はい、どうも、沢田信也です。
木村です。
はい、久々の木村さん登場ということで。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ドラゴンクエスト11以来ですよね。
そうですね。はい。
あの時の回は今でも結構好評で、なんか今でも聞いていただいてる方がいらっしゃるみたいで、喜ばしいことでね。
あ、ほんまですか。ありがとうございます。
木村さんの方の番組の方もね、ちょっと、リスナーさんちょっと増えたんちゃうかなと思うんですけど。
あ、はい。そうですね、徐々にちょっと、増え始めてきましたね。この番組の、多分影響もあってだと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして、木村さんには、やっぱ、哲学的な話が行われるんじゃないかなっていうことで。
はい。
まあ、今回は、まさにそういう話をするのに、うってつけのゲームなんじゃないかなという、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうゲームをね、お話ししたいなと思うんですけど。
はい。
なんか、思った以上にこれめちゃ売れてるみたいですね、なんか。
まあ、でも、前評判も、すごかったですよね。
俺、それね、なんかその話をするとちょっとずれてしまうんですけど、なんかあんまり期待してなかったんですよ、正直。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。
で、なんかまあ、簡単に話すと、このデトロイト・ヒューマンっていうゲームを作ってる制作会社が、クアンティック・ドリームっていう会社じゃないですか。
はい。
昔から結構この手のアドベンチャーゲームを作ってて、
はい。
で、有名なところやったら、こう、ヘビー・レインっていうね、なんか、あれはな、推理アドベンチャーになるんかな。なんか、子供が誘拐されて、お父さんが助けに行くって話であったりとか。で、その後に、ビヨンド・トゥ・ソウルっていう、まあ、主人公の中にもう一つの魂が入ってるっていう少女の、なんか人生の話とかなんですけど。で、さらにその、ヘビーレインの前に、PS2 の時にですね、はい、ファーレンハイトっていうゲームがあるんですけど。
はい。
それもまあ、こういう、なんていうんですか、多岐の選択を、選んでいくアドベンチャーゲームみたいな感じだったんですけど、一応ファーレンハイトもヘビーレインもビヨンドトゥーソルも全部やってるんですよ。で、狭さでも全部語ってるんですね、実は。
あ、はいはい。
で、ファーレンハイトは32回の時に語ってますね。で、ヘビーレインは168回の時で、で、ビヨンドトゥーソルが209回の時で。で、もともとまあ、ヘビーレインは知ってたけど、やったことがなかったんですね。で、その状態の時にリスナーさんからファーレンハイトっていうゲーム、すごい驚くからやってほしいって言われて、ファーレンハイトをやったんですよ。で、まあ、簡単に説明すると、はいはい、ファーレンハイトすごいなんか、本格推理アドベンチャーみたいな手を取ってるんですけど、
はい。
なんか最初その警察官が殺されたところに主人公が居合わせてしまって、で、いかにそこからこう、証拠を隠して逃げるかっていう冒頭から始まるんですね。で、そこの証拠の隠し方がすごいインタラクティブでめちゃ凝ってるんですよ。
はいはいはい、
で、あの時からなんか物を拾う時はなんかスティックを下からすくい上げるとかそういうなんていうんですかね、キャラクターの行動とコントローラーのアクションをこう同期させたような操作方法をやったんですけど、
はい、
でその警察から追われながらも本当の犯人を探すみたいなところから始まるんですね、ファーレンハイトって。
はい。
でも最終的にどういう物語の展開を見せるかって言ったら、なんか最後空飛びながらカメハメハ撃ったりする戦いが始まったりするんですよ。何もねと思って。めちゃくちゃとんでも展開を見せるんですよ。なんか、
はい、
なんかスーパー戦闘が始まって、で全然なんかそのなんていう印象をなんか最初に持っていたイメージとは全く違うところの着地点に落ちるっていうゲームやって、なんか面白いなと思って、
はい。
でそのゲームのあらすじだけを語る回が狭さの32回でありますわ。よかったらそちらの方も聞いてもらっていいと思います。何の感想も言っていないあらすじだけを語るっていう。で、その後にヘビーレインをやったら、むちゃくちゃなんか結構本格的な推理ゲームやって、はい、ヘビーレインはなんかすごいとんでもに落ちなかったんですね、落ちが。
ああ。
あ、なんかこんなゲームもちゃんと作れんねやと思って。
はい。
で、ヘビーレインも、まあ本格的推理アドベンチャーで、まあ連続殺人事件が起こってるという状況の中、まあ子供がそれにどうも巻き込まれたっぽいと。で、お父さんが一人で何とかして助けようとするんですけど、はいはい、まあちょっとした、なんかデスゲームみたいな映画のソーってあるじゃないですか。
僕は見たことないんですけど、はい。タイトルだけは知ってます。はい。
なんかこう、理不尽なデスゲーム、状況下に追い込まれて、なんか子供を、なんか助けたかったら自分の指切り落とせとかね。
ああ、はい。
そういう、まあ、精神的にも肉体的にも追い込まれた選択をすごいさせられるっていうゲームがあって。
ああ、はい。
で、それが、なんか、物語に登場する、いろんな登場人物の視点から、なんか、オムニバスに語られていって、最終的に犯人あなたでしたね、っていう話で落ちていくんですけど、
ああ。
ヘビーレインに関しては、何も、とんでも展開を見せることなく、なんか、普通に面白い推理アドベンチャーとして終わっていったんですよ。
あ、そうなんですね。はい。はい。
あ、こんなゲームも作れんねや、と思って。
はい。
で、その時も、 やっぱりコントローラーは、なんかこう、登場人物の動作と同期してるような感じで、もうなんやったら朝起きて歯を磨くっていう時にコントローラーを横にこう揺らすっていう動作とかもありました。
はい。
でも意外とそれがなんかこう、なんていうんですかね、感情移入する装置としてはなかなか良いなとか思って。で、はいはい、ヘビーレインでちょっと期待が高まったんですよ。こんなゲームも作れんねやと思って。
はい。
で、それから、ファーレンハイドが何年やったかな ?2000 何年かやって、で、ヘビーレインが2013年とかありやったかな。で、ビヨンドトゥーソウルが2016年やったんですね。で、はい、すごいその時に僕期待したんですよ。ヘビーレインであんなのがあったから、今回も面白いんじゃないかと思って。で、はい、ビヨンドトゥーソウルは、まあ、一人の少女の話なんですけど、なぜか魂が二つあるんですね。で、もう一つの魂は人格を持ってるような感じでもないんですけれども、なんか意志は持ってるみたいな感じで、
はい、
で、その、自分の体に二つの魂があることによって、少女は超能力をも使えてしまうんですよ。で、それによって子供の頃から周りの人間とこう圧力があったりとか、なんか嫌な目にもあったりとかしてて、でもそんな自分の体やけれども、なんか人生を生きていくみたいな、生きていくとは一体なんだみたいな感じの少女の半生を語ったようなゲームなんですよ。
はいはいはい。
で、結構面白いな、ね、やっぱ哲学的なとこつくよねっていうことをこうやってたんですけど、
はい。
結局最後はとんでも終わっていくんですよ、このゲーム。なんか最初はそういう二つの魂を持った葛藤みたいなとこから始まるんですね。でも、はい、やっぱ物語は並行して、どうもその、ある種の超能力の研究を、なんか、国がなんか、国のなんかの機関がやってて、それをどうやら悪いことに使おうとしてるらしい的なところにこう話がこう流れていくんですよ。
はい。
で、なんか最終的には、なんかこう、霊界とのつながりを持つ装置が暴走してそれを止めるみたいな話になっていくんですね。
はい。
はい。あれっておかしいなって、なんかこう、生きる大切さとか、そういうのを描いてるんじゃないのって思ってたんですけど、最後は、なんか世界を救う話になっていくんですよ。
で、
途中その、スピリチュアルの話もめっちゃするんですよ、そのゲームの中でなんか、人とは魂とはうんぬんかんぬんとか言って。
はいはい。
そういうメンタリティのスピリチュアルの話なんかあんなと思ったら、一点最後アクション映画みたいな感じになって、なんやったらその超能力を使って CIA に雇われて、いろんななんか、任務をこなすっていうパートもありますからね、なんか。何これって思って、前半と後半のイメージ全然ちゃうやんと思って。で、あげこの果てにはその、まあ、何かしらのオチができるんですよ。はい、はい、終わりですってなって、めでたしめでたしってなって。
はい。はい、
あ、もうめっちゃ俺にビヨンドトゥーソロのネタバレしてますけど、すいません、こう、気になる方はちょっと飛ばしてほしいんですけど、スタッフロールがどんどんこう終わっていった後に、
はい。
よく映画でもなんか、スタッフロール終わった後、ちょっとしたシーンがあるじゃないですか。
はい。
で、ビヨンドトゥーソロもそのシーンがあるんですけど、なんかもう世界が霊体に支配されそうになってるようなシーンが出てきて終わるんですよ。何それと思って。で、そのなんか街がなんかすごいこう悪霊なんかようわからへんけど、霊魂が飛んでる街を崖の上から見下ろす主人公と、なんかその横にいる謎の少女みたいな、誰やねんお前みたいな感じの
、はい、
なんかそういうエンディングで終わって、あれ何2でも出んのとか思って。
はい。
そんな終わり方をするんですね。
はい。
でも結局、ビヨンドトゥーソウル2が出るような噂もなく、なんやねんと思って、はい、すごい掘り投げっぱなしにされたな、みたいなのがあって。で、そんな体験があるから、なんか結構こう、はい、なんていうんですかね、始まりのゲーム出る前の盛り上げ方と最後の落としどころの印象が全然ちゃうから、
あ
んまり期待せんとこうと思ってたんですよ、なんか。
なるほど、はい。
要はゲームとしては、まあ、満足感あるんですね、プレイして。でも、
はい、
思ってたのと違う感がすごいんですよ、なんか。
はい、
だから今回もなんか、大層な、なんか、ね、なんか人のようなアンドロイドとかみたいな話とか、ボンボン出てましたけど、
はい、
どうせ最後もまたなんか戦いとかするんちゃうんだと思って、なんか、
はい、
予想がつかへんのですね、とんでもない落としどころで終わるんちゃうかなってめちゃ思ってたから、あんまりこう盛り上がら自分の中で盛り上がらんとこうと思って、
はいはいはい、はい。
なんか、なんやったらもう、みんながやり終わってからやったらいいわとか思ったんですけど。
はい。
でもなんか思った以上にすげえ盛り上がってたじゃないですか、今回なんか。ガンガンなんか、ソニーの方もなんか宣伝とかかましていっとったし。
そうですね。でも僕はその前の作品やってないんですけども、その作品やってない側から見てたら、 その別にストーリーがどうこうというよりもなんかグラフィックがすごいとかっていう盛り上がり方でしたよね、なんか。
あ、それはね、もう昔からそうですね。その当時のゲームからすると結構最高峰のグラフィックでやってますみたいな感じがあって。
はいはいはい、
やっぱそこはこう、フックとしてはすごい簡単というか、まあ分かりやすいところなんで、もちろんそこもあるんですけど、
はい。
なんかすごいこう、やっぱ昔と違って今 SNS が流行ってますから、YouTube であるとか何であるとかいろんなとこで目にするじゃないですか。
はい。
特にこう YouTube でなんかショートムービーとかがボンボン投稿されていってたから、
はいはい。
なんかそれを見てると、なんかだんだん欲しくなって、まあまあなんか失敗してもいいか、みたいなぐらいの感覚で買ったんですよ、僕は。
ああ、なるほど、はい。
なんかそこら辺の期待とかってありました？
まあそうですね。グラフィックで入って。で、結構ファミ通とか読んでるとなんかね、特集とかも組まれたりとかしてて。
ええ。あ、特集なんか組まれてたんや。
なんか組まれてましたね。何ページか使って特集とか組まれたりとか。
それくらいのランクのゲームじゃないぞっていう印象がすごい僕の中にあったから。なんか世の中の盛り上がりからすると、なんで過剰に盛り上がってんのかなぐらいの感覚やったんですよ。僕からすると。
ああ。
で、みんなヘビーレインのは褒めるじゃないですか、なんかヘビーレインはね、なんかヘビーレインおもろかったって声は聞くんですけど、
はい。
ヘビーレインしかお前らやってへんやろってめっちゃ思ってたんですよ。
はい。
だからトータルで見たら言っても、なんか、いや、面白いけどそこまでじゃないで、みたいな。どっちかって B 級映画見るような感じちゃうのみたいな印象があったんですけどね。
そうなんですね。もうでも僕も発売日に買ってないんで、他のポッドキャストとかを聞いた時にその感想とかが上がってきてたんですよ、
なん
とか。
そうなんですね。
はい。それ聞いて結構評価が高かったんで、
うん、
買ったっていう感じだったんですけどね。はい。
ほんま僕も周りの盛り上がりに煽られて買ったみたいな感じで。
はい。
そんな面白いなと思って。でも確かに今回なんかグラフィック超絶すごいし。
そうですね。
やっぱなんか話の持って言い方も昔と違ってちゃんとしたシリアス感があるなと思ってたから。
はい。
で、また、わかりやすいテーマとして、これはあなたの物語とか言ってね、なんかこう、アンドロイドが人間うんぬんかんので、あ、わかりやすいみたいな感じで。でもやっぱり、ビヨンド・トゥー・ソウルの時もそうやったんですよ、なんか。二つの魂を持ってた少女が、みたいなところがあったから、いや、結局このアンドロイドも最後宇宙人じゃないのとか、なんか思ってしまうわけなんですよね、なんかどこか。全然これゲームの話とは違うんですけど、なんか、ゲームにしても、漫画にしても、映画にしても、何かしらの、
はい、
この物語におけるリアルな、リアリティラインって言うんですかね。
はい、
なんか、この物語における常識っていうのはここですよっていう軸があったら、
はい、
そこから外れたらあかんと思うんですよね、基本的に。
ああ、よくだから作品でも、嘘は、設定の嘘は一個にしとかなあかんみたいな。
そう。
ね。
なんかその、やっぱ、現実の我々と同じ人間が生活をしている中での推理アドベンチャーであるならば、ああ空飛んでカメハメハ打ったらあかんと思うんですよ。
そうですよね。
でもし、もしそういう落としどころにするのであるんやったら、ああ冒頭でそういう話ですよっていうのをちょっと匂わしとかなあかんと思うん
ですよ、ね。そうですね。後から取ってつけた感が出てしまいますもんね。
ジャンプの漫画じゃないんだからって、途中でなんか方向転換するために急にわけのわからん設定、異世界に行くとか言ったらあかんで、みたいな感じの。
はい、
現実世界でのドラマやったのに、みたいな感じの。そういうところがあったから。
ああ、はい。
だから今回もどっちなんかなーとか戻って。
はい。
で、まだ設定、舞台設定がなんか未来っていうところから始まってたから。
ああ、はい。
なんか、やりようによっちゃどうでも言えるような話じゃないですか。
まあでも微妙な未来ですよね。今から20年って確認できそうな未来ですよね。
だってファーレンハイトなんか現代でしたけど空飛んでましたよ。そういう意味では微妙な未来やからこそ最終的に宇宙人が襲来したとかでも言えるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからどこに落とすんやろっていう不安はあったんですけど、まあええわと思って言っても過去作やってきとるし、やらないわけにはいかんやろと思って今回やったんですけど、
はい。
まあ長なりましたけど、結局は面白かったんですけどね。
そうですね。
大変満足したっていう話なんですけど。
はい。
全然そんな、いい方に転んだなと思って、今回は。今回のクアンティックドリームは、いい方に転んだな、みたいなところがあるんですけどね。
はい。
まあ過去があかんっていうわけじゃないんですけど、望んでたような満足度やったなっていうところなんですけど。
ああ、はい。
まあとりあえず、ちょっと前半はネタバレなしで、過去作品のネタバレバリしてるんですけど、
はい。
デトロイト・ビカム・ヒューマンのネタバレはなしでちょっとゲームの話をしたいなっていうのがあって、
はい。
これほんまに、なんやろね、物語としてのネタバレ聞いても別にどうもないとは思うんですけど、
はい。
なんか、ネタバレを聞くと、ゲームの体験をすごい損なわれる気がするから、できれば、なんとなく興味を持ってる人は、 ネタバレ聞かずにやってほしいですね。なんか僕としては。なんか、ストーリーを追っていくゲームではないじゃないですか。厳密に言うたら。
そう、だから、そう、だからこれアンドロイドが出てくる作品ではあるあるを集めたような感じの作品ですもんね、うんうん、これ自体が。
なんかね、物語のどんでん返しをめっちゃ楽しむとかではちょっと、まあそういうのもあるんですけど、まあ、でもそこがメインではないというか、やっぱりそのゲームの体験という、ゲームで映画じゃなくて、まあゲームなんですよね。ゲームの体験を通して、まあプレイヤーが何を感じるかっていうところをすごい大切にしてるなと思うんで、
うん、
やっぱりそういう意味ではもう何も知らない状態からやった方がいいと思いますわ。事実僕はもう過去作品からそういうゲームを作る会社やということは知っていたので、もうビヨンドトゥー、またビカムヒューマンとめちゃ間違えんな。デトロイドっていう単語とビカムヒューマンっていうの全部ツイッターとかでもミュートにしてましたから、ね。
そうだ。
アンドロイドとかそういう関係性のあるなんかこうキーワードを全部ミュートにしたんですよ。これはバレたらまずいと思って。
はいはい。
ほんでなんか、まあそれとはまたちょっと別の話で、最近ちょっとゲームをするのがちょっとしんどくなってきてて。
はいはい。
なんかさあゲームやるぞ、昔やったらさあゲームやるぞとも思わなくても暇な時間があったらゲームをやって気がついたら何時間も経ってたみたいなところがあったんですけど、
はい、
なんか最近ゲームをやるぞって思わないと やらないっていう、なんやろね、なんかしんどくなって、なんかおっさんなんですよ、カレーなんですよね、なんか
ゲームは結構しんどいですからね。
そうなんですよ
ね。
で、特にその、何かしら、まあ、アクションゲームであったり、こう、パズルゲームであったり、何かしら、こう、シミュレーションであったり、何かしら考えて課題を乗り越えるっていうようなゲームになってくると、途端にやる気がそがれるんですよね、なんか。わ、難しい、やる気ない、また今度でいっか、みたいな感じで。っていう話をしてたら、なんかやっぱり、木村さんも、やっぱ軽いゲームの方がいいですよね、つって。
はい。
ストリートファイターができないみたいな話をしてたのかな。
あー、そうですね。
ストリートファイターをするのが最近しんどいっていう話をしたのかな。
あ、してましたね、はい。
なんかもう、勝った負けたで、いちいち何か思うのもしんどいし、もうプレイすること自体もいろいろ考えながらプレイするのもしんどいみたいな。
そうですね。
もう、今、ね、エボがやってますけど、ちょうど、なんか格闘ゲーム大会のエボをやってますけど、見てるだけでいいわと思いますもんね、最近なんか。
そうですよね。格ゲーはもう自分の思い通りの動きを再現するための練習がかなり。
そうなん
です。必要ですからね。
練習がいるんですよ。
そうそう。
いや、遊びでやっとんのに練習ってってめっちゃやっぱどこか思ってしまうんですけどね。
そうですよね。
そういう意味でなんか軽いゲームとしては、デトロイトビカムヒューマンはいいですよって言ってたんですけど、
はい、
そうですねって言いながらも、一旦僕もちょっとやめる、途中でやるのやめてしまってから、ごっつい間が空いてしまってなんか。
はい。
やっぱこう、間を空けるっていうのがいけないなと思いますね。なんかゲームをやるにしても何にしても。
あ、そうですね。どんどんやる気がそがれていきますもんね。
で、このデトロイトビカムヒューマンできれば、一気にやった方がいいなって、結果としては思いましたね。
ああ、そうでしょうね。僕はでも一気にやったんでね、何人近くでクリアしたんですよ。
いや、ほんまそれで、すべきですね。
ああ。
なんか僕もそうしときゃよかったと思って。
はい。
なんかね、途中で、こう、冒頭の方は結構連続して毎日やってたんですけど。
はい。
どこかでなんか何日かこうゲームができない日があって。
はい。
置いてけぼりになってて再開したら、結構前のこと忘れてんぞって思って。で、このゲームすごいよくできてんなって思ったんが、
はい、
過去に起こった出来事がめっちゃ未来の方に干渉してくるんですよ。
そうですね。
だから覚えてないでやばい時があるんですね、なんか。で、何回かやばい時あって、何のことやったっけ、めっちゃ忘れたみたいな時とかがあって、
はい。
なんかそういうとこもようできてんなって思うから、ほんまにこう通してやった方が満足度高くなるよなと思って。
そうですね。
うん。
結構ね。
まあそんな感じででもクリアしたんですけど、
はい、
まあ、とても大変満足したなーって話でね、
はい、
まあそこら辺の話もしとこうかなと思うんですけどね、
はい、
まあネタバレをしないという前提では話せる話あんまりないかなー。まあちょっとまた直接ゲームの話ではないんですけど、
はい、
なんかそのゲーム全般の話に関してね、
はい、
なんかこのゲームをやってふと思ったなと思ったんが、
はい、
さっきも言ったけどそのゲームをやるのがしんどくなってきてるわけですよ、
はい、
で遊ぶのがしんどいってどういうことやねんって話なんですけど
、はい、
やっぱりゲームってこれ僕の考え方ですよ、
はい、
なんかゲームってやっぱりこう脳に何らかのストレスを与えてそれをゲームを通してプレイヤーが乗り越えることによってなんか魂とかっていうカタルシスとか与えてるんかなと思うんですね、やっぱり。
うん、はい、そうでしょうね。
やっぱりこうストレスを与えて自分でそこを解放するっていうところが肝やと思うんです、ゲームって。
うん、はい。
それがまずちょっとしんどくなって単純にしんどいなっていう、なんかそこを頑張って乗り越えようかいっ とは思わないんですよ、やっぱり。
はいはい。
なんかうちの、おいっ子が、
はい。
任天堂スイッチを買うた、つって。
はい。
一緒にやろうって言われて。
はい。
一緒にやろうつっても、結局はその、マリオギャラクシーを横で見てたぐらいなんですけど。
うん。
ちょっと俺もやらしてよ、つって。スーパーマリオギャラクシーやらしてもらったんですけど。
はい。
もうちょっとステージ歩いただけで、いっぱいやることあって嫌になりましたからね。この感覚分かってくれる人いるのかなと思うんですけど、いると信じたい。なんか、そもそもそのステージに散らばっているギミックをなんか解いていくことがまあ楽しみじゃないですか、ああいうゲームって。
はい。
でもそのギミックを探すとこからもう諦めてしまって、なんか。すごい帽子だけをビュンビュン投げてたっていう、ぐるぐる回りながら。
はい。
パズルとかもうええねんって思って、ね。
あ、でもそれは、思いますよ。全然違うゲームですけど、アンチャーテッドとかってパズル解くのが、
はいはいはいはいはい。
僕もパズルなしで映像だけ見たいってずっと思ってた
んですよ。そうそうそう。そうなんですよ。
まあ、それやったらインディ・ジョーンズ見てたらいいんでしょうけど、でもなんか、そのパズルがめんどくさいって。
そう。だからね、いつからこんなんなったんかなと思って、なんかね、子供の、ほんま小学生の時なんかは、どっちか言ったらその難しいゲームをいかにしてクリアするかっていうところが、なんか、プライオリティ高かったというか、なんか友達通しても誰が一番早く解けるかみたいなところが、どこかね、なんか価値があったものやったりもするし、やっぱり難しいところを自分で培ったテクニックで乗り越えたっていう快感がなんか良かったと思うんですけど、なんかどこかこう、ゲームに対する、その楽しみ方っていうのがそこじゃなくなってきたなとかそこ思ってて、
そうですね。
で、ちょっと、いつからやったっけってちょっと思い返したんですけど、やっぱり僕は、
はい。
ファイナルファンタジーが出てきたあたりからどうもそっちに行ってんなと思うんですね。
ああ。
特にファイナルファンタジーやったことありましたっけ？
あ、はい、3と15と。
あ、そうかそうか、飛び飛びでやってるっていう話やったんですね。スーパーファミコンでファイナルファンタジー6が出たときに、
はい。
なんか、ドットのゲームにも関わらず、すごい映画的演出があったんですね。
ああ、はい。
すごいドラマティックなストーリーやって。
はい。
で、なんかその時に、なんか遊びとして、なんか思考ゲームなんか、何らかに与えられた課題を思考で乗り越えるんではなくて、なんかゲームを通して物語を体験するっていう楽しみにすごく重きを置いてしまったんですよ、僕も。
ああ、はい。
ファイナルファンタジー6以降。
はい。
で、特にプレイステーションが発売されたら、グラフィック的なところもすごい強化されたから、
はい。
やっぱり、ファイナルファンタジー7とかすごい良かったし、
うん、
映画的な感覚っていう。あとやっぱ、バイオハザード2かな、
はいはい。
なんか、バイオハザード1の時はどっちかったらまだ課題を乗り越えていくゲームみたいな印象やったんですけど、
はい。
バイオハザード2で結構なんか、主人公が2人になって違った視点から見えたりとか、
はい。
なんか結果、映画的演出が盛り込まれるようになったなと思うんですよね。
ああ、はい。
やっぱグラフィックが向上することによってゲームの見せ方自体がもう変わってきたじゃないですか。
ああ、そうですよね。
なんか、それ以降、どうやらそのゲームを通して、なんかフィクション、映画のようなフィクションを体験、自分で体験するみたいな遊び方。なんかそういうのをこう求めるようになったなって思うんですよ。
はい。
だからさっき木村さんがダンチャーテッドなんかもプレイできる映画じゃないですか、言ったら。
そうですよね。はい。
だからあんなんがすごい好みになってきたんですね。
はい。
でもワンチャーテッドもその、パズル解くとこってゲームじゃないですか、思考ゲームじゃないですか。
そうですね。はい。
あそこはほんまいらんと思うんですよ、なんか。
ね、いらないですよね。
ゴッドオブウォーとかもそうなんですよ。
あ、ゴッドオブウォーもね、あれいらないですよね、パ
ズル。謎解きいらんと思うんですよ。
宝箱ぐらい普通に取らせてほしいとか思うんですよね。
そうそうそう。なんでここを開けて、ここを開けて、これをしたらこれみたいな感じ。あれはいらんと思うんですけど、
ね、そ
う。なんかその、アンチャーテッドも、なんかテッドのね、キャラクターを通して、こう、インディ・ジョーンズみたいな体験を、ね、超絶ビエリアのグラフィックと、キャラクターと同期したコントロールで体験できるから面白いわけじゃないですか。
そう
です。落ちそう、死ぬとかなんか、
はい、
みたいな。
はい。
ああいうのだけをしたいなっていつからかこう、思うようになりましたね、なんか、ね。
そうですよね。
だから、ほんま、まさにアンチャーレッド、ゴッドオブオー、なんやろね。意外と、そういう方向性に振ったゲームってそんなないなと思うんですね、どこかなんか。結局はなんか、なんやろね、その、謎解きというか、課題をクリアするっていう。
はい。
まあ、それがま、ゲームの本質なんでしょうから、それは当然そうなんですけど。
はい。
そういうのがちょっと無理になってきたなって。いう中、このデトロイトビカムヒューマンは、ほんま体験寄りのゲームやから。
そうですね、はい。
まさに体験だなっていう、映画のようなフィクションの物語に自分が関与したいっていうところを、すごいこう満足させてくれるゲームやなって思いましたね、なんか。
ああ、はいはい。なるほどね。そうですよね。
で、結構ね、このクアンティックドリームの過去作品やってたら、その選択肢、やっぱ昔からの売りなんですよ。なんかあなたの選択によって人生が変わる、物語が変わるっていうのは昔からの売りなんですけど、
はい、
やっぱどこか別の選択肢を選択しても最終的に同じやんみたいな、
ああ、
落としどころが多いんですね、やっぱりなんだかんだ言って。
はい。
で、それはもう、クアンティックドリームのゲームに限らず、大体のアドベンチャーって、やっぱそうじゃないですか、なんか。
そうですね。だから僕もこれやってから Life is Strange ってやつやったんですけども、
うん、
基本どれ選んでも最終は変わんないんですよね。
そうなんですよね。なんか本当の意味で別の人生を歩むっていうのを表現するってだいぶ難しいと思うんですよ。やっぱゲーム上で。
そうですよね。
Life is Strange もやっぱり本質としてのトゥルーエンドと本当の話っていうのがあった中で、まあキャラクターが何を選んでいったかっていう話だと思うんですね。
そうですね。
でもそういう、このデトロイト・ビカム・ヒューマンすごいなと思うのが、ほんまにちゃうじゃないですか。
ほんまに変わりますよね、未来がね。
俺びっくりしたんが、だから1回目でそこそこエンディングを出してしまったんですよ。
はい。
で、僕からするとそれが普通の話じゃないですか、このゲームをやった。
はい。
で、やっぱりこう、ゲームとして他のルート何があるんかなと思って、このゲームはあのフローチャートでやりたいとこからやり直せるっていう。
はい。
で、またご丁寧にどんな選択肢があるかっていうのが初めから提示されとるじゃないですか。
そうですね。
それ見たらごっつい膨大な数があって、何これってそこでちょっとやる気そがれてしまったっていうのがあるんですけど。
埋め
ん
のがめ
ん
どくさそうっていうかね。
で、しゃあないからちょっともう動画で見たれと思って。
はい。
適当になんか、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていう動画検索して適当に出てきたやつピャって見たんですよ。
はい。
俺、全然俺のやったゲームと違う内容やって。なこれと思って、はい。全然ちゃうやんと思って。なこれどのルートやねんと思って。
はい。
パラレルワールドかなと思いましたからね、最初見たとき。
そうですね。
あれ、すごいなと思ってね。
はい。
ほんまにちゃう分岐しとるやんけ、と思って。
そう、だからあれクリアした後なんかボーナスかなんかでメイキングとか設定資料とか見えるようになるじゃないですか。あれ見たらなんかね、映画の脚本がなんか映画の脚本の何十倍かの脚本書いてるん
です。ええー。あ、そうですね。なんか見た、俺も。いや、そらそうなるやろって思って。だって別の映画撮ってるようなもんやもんなって思って。
そう、なんか映画30本分か40本分ぐらいのシナリオ書いて、それ全部やってるみたいな。
そう。だヘビーレインからビヨンドトゥーソウルまでは3年やったんですよ。
はい。
で、ビヨンドトゥーソウルからデトロイトまでは5年なんですね。
はい。
でも多分開発はもっと並行してやっとったんかもしれないんですけど、はい。それはそんな時間かかるで、と思って。
そうですよね。
いや、ほんまなんか、なんやったら、登場人物で出てくる、僕の視点のストーリーでは、
はい。
あるキャラクターとあるキャラクターばり仲良しなんですけど、なんか、動画見たら殺しちゃってましたからね、なんか。あれって、どうやったらこうなんのみたいな感じの。すげえなと思って。
はい。
そういう意味ではね、このゲームね、一番最初のプレイが結構肝かなと思いますね。
あ、そうですね。僕一番最初のプレイでミスったから多分次やろうって思ったんですよね。
じゃあちょっとここからは、ちょっとあのストーリーのネタバレに触れる話をしていこうと思うから。
はい。
あ、ご多分に漏れず今回もちょっと1分間の沈黙をね、ちょっと。
はい。
無音の間を持ちましょうかね。
はい。
まあでも、ネタバレなしでも面白いよっていう話は結構できたかなと思うんで。
はい。
できればこのゲームはね、買って。また今はあれなんかな、今もやってんか知らんけど、PS ストアでなんかすげえ安く売られてますから、セールで。
あ、サマーセールでね。
はい。ぜひこれはちょっとね、買ってやった方がいいよって思いますね。夏休みなんか特にやることない人はこれを一気にやった方がいいと思いますわ。
はい。
はい、そんな感じでちょっと1分間の無音の時間をまたちょっと置きたいと思うんで。
はい。
無音が1分過ぎたら、もうすぐまたネタバレしますからね。
はい。
はい、てなわけで、ここからはネタバレありの話をね、しようと思ってたんですけれども、この後の話がむちゃくちゃ長くなりすぎてしまいましてですね。一旦ここで、終了させていただいて、続きは後日配信させていただこうと思ってます。ちょっと時間いただくことになりますけれども、とりあえず今回はここで終わりとしたいと思います。お送りしたのは沢田信也でした。そ それでは皆さんまた次回。さようなら。